ークイージーポッドキャスト、竹内拓也です。エンタメ特化型情報メディアスパイスとタッグを組んで行うインタビュー企画で、この企画には過去には、レイちゃんから始まり、向井太一、テンダー、グレイスあゆみ、そして折り紙プロダクションからシンゴ鈴木、監査のヒロアキ、マイケル金子で、マハラージャン、リエモリス、そして前回はロットバルトバロンの三船雅也さんに登場していただきました。今回お迎えするのはこの方々です。ではお一人ずつお声を聞かせてください。よろしくお願いします。
はい、ビアリストックスの保木本空と申します。ボーカルです。
はい、
はい、そしてビアリストックスキーボードの菊池です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。昨日は、まあ、今から大阪で収録してるんですけども、大阪での初ライブということで、見させていただきました。まあ、それ明けて数時間ってことはないですけど、まだ1日も経たないうちのインタビューですけど、どうでした、あの大阪初ライブは。
そうですね、なんか僕たちもまだ本当にこの本当に数ヶ月前に名古屋が、あの地方、
はい、
あんまり行ったことなかったもんですから、はい、なんかまだ土地の比較する対象がそんなにないので、まだあれなんですけど、まあ、僕たちが2019年から活動始めてて、なんかこうまだその、まあ、ずっと結成してすぐやっとライブできるかなぐらいでコロナだったので、うん、なんかそのコロナ明けてどういう反応と か、うん、なんか自分たちのライブがこういう雰囲気になるっていうのがあんまりつかめてはない気がするんですけど、うん、なんか大阪すごいみんなこう体を動かしてくれたり、
いやそうだと思います。
リアクションが、はいはい、いつもよりなんかこう、まあ、体も普通に見てて、うん、なんか分かるようなリアクションをなんか撮ってくれて、なんか温かいなと思ってました。
いやだから我々も、まあ、楽曲でずっとビアリストックスを聴いてたわけですけど、その、まあ、ライブっていうのは大阪で初めてで、僕も初めて見させていただいて、そのなんかすごいフィジカルなライブというか、自分が音源で思っていたものと違っていて、すごく感動しました、はい、で今日はいろいろとビアリストックスのこととかも聞かせていただければと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ改めてそのビアリストックス紹介すると、まあ、保木本空さんと、菊池剛さんから今2人組のバンドっていう言い方でいいんですかね。バンドですね、
はい、
で、まあ、いろんなそのインタビューとかその情報とかを見ると、保木本空さんが監督を務めた映画春猫の劇中音楽を生演奏するイベントをきっかけに2019年から活動開始ってことなんですけど、こう具体的にはこの映画の音楽を生で演奏するっていうことなんですかね、これは。
映画が上映があって、うん、その後にその劇中歌を、はい、だからまあ映画上映とライブがセットになってるっていうのがあれですかね、その映画の中の音楽をその後まあ、再現じゃないですけど、うんうんうん、映画上映後に、うん、まあ、それに僕も自分が歌った歌とかが入ってたもんですから、それを再現するっていう感じですかね。
なんかそのまあ、いろんなインタビューとかを見させていただくと、その何でしょう、映像表現があって、でそこに、まあ、この春猫 の、まあ、その先ほど今おっしゃったこともそうですけど、映像表現があって音楽があるっていう感じの印象を受けたんですけど、それまでの、音楽活動とかってお二人はどんな感じだったんですかね。
僕個人で言うと、それまでバンドとかもあんまりやったことはなく、あ、
そうなんですね、
まあ、本当一人でギターでポロポロ鳴らすぐらいな感じで、まあ、
家で作ると
か。そうですね。でも母親がその家でピアノの先生やってたり、まあ、母親も自分で曲を作ったりしてたので、はい、なんとなくちっちゃい頃からなんかこう曲を作るみたいのは、なんか遊び、本当は遊びですよね。でやってはいたんですけど、それを誰かに聞かせたりっていうのもしたことがあんまりなかったんですよ。で、まあ、大学でその多摩美術大学っていうところに入って映画を学ぶわけですけど、まあ、映画表現の中に音楽だったり、まあ、美術だったり、まあ、まあ、いろんな本当総合芸術としていろんなものがある中で、まあ、学生映画だとお金がないもんで、自分で作ったりとかしなくちゃいけなくなるんですよね。それでなんか僕の卒業制作の時に最後 なんかその春猫のまさにその映画上映の後に音楽をライブと上映がセットにしたようなのを大学の卒業の時にやったのが、まあ、事実的なその音楽初めてこう人にこう自分の曲を聴かせるスタート地点というか、それを見てくれたあの春猫のプロデューサーなんですけど、僕の大学の先生の青山真嗣監督がそれを見てくれて、まあ、来年お前なんかその曲と音楽、お前が絶対曲を作って映画を、あの作れっていう、まあ、そういうきっかけをくれたっていうのがなんかまあ始まりですね。
まあ、菊池さんはそのジャズっていうのがバックグラウンドにありますよね。
そうですね。
そうですよね。でこのビアリストックスっていうのはその保木本さんの映像表現っていうのが中核にあって、そこからこう音楽が付随してるっていうような考え方なんですかね。
いやいや
全然はないですよね。
なんかそういう感じでもないですね、うんうん、なんか映像は映像でまたあの全然あんまり考えずに、うん、まあ、2人でできることっていうのが、まあ、単純にそれはあの中心にあると思います、はい。
その、まあ、昨日ライブ大阪で見させていただきまして、まあ、まず保木本さんのボーカルがその、まあ、僕もこのインタビューとかいろんなの見る限りではここが音楽のスタート地点かなっていうのをなんとなく想像してたところがあるので、それにしたらそのフィジカルというかボーカルの素晴らしさっていうのをすごい感じたので、だからライブを見た後にもしかしてその前にバンドとかを結構やってたのかなっていうことをちょっと思ったんですけど、違うってことなんですね。
そうですね。だからもう全然こうあんまり人前で歌うっていう経験もあんまり
そこまで
多くないので、本当にまあ、そこら辺はやっぱ菊池いろいろ経験が豊富なので、いろいろアドバイスをもらいながら日々昇進という感じです。
楽曲制作は菊池さんとまあ共にその 作曲でクレジットされてますけど、菊池さんはアレンジャーっていうことでもなく最初から立ち上げの楽曲の制作からやってるってことですよね。
曲によってそうですね。
どういう制作方法が取られてるんですかね。 今まず離れて住んでらっしゃいますよね、基本的には。
そうです。
菊池さんが東京、
はい、
で保木本さんが高知ですよね。どういう制作方法なんですかね。
なんかもう基本、最近基本的になってきたのは、まあ、とにかくできたらネットに共有のこう聞き、本当にラフなものを、うん、もう弾き語りですよね、ほぼ、うん、を2人でどんどん入れていくっていう。でその溜まってきた段階でちょっと聞いてみて、2人が一番ビビッとくる、うん、まあ、単純にメロディーがいい、うんうんうん、気に入ったものを、選んだら菊池があの編曲のかなり指針をバチッと固めて、固めていく中でやっぱちょっとサビ弱いっすねとか、なんかこう B メロ弱いっすねって言ったら、例えば菊池のあこの曲のここを合体させてみたらいいんじゃないかとか、なんかそのデモの中からまた探す作業が始まったりとか、
他の楽曲からちょっと取ってくるみたいな、
新しく作ったりとか、なんかそういう作り方が結構主流といいますか。
菊池さんはバンドとしては何個かやってここにたどり着いてるってことですか。
いえ、僕もバンドマンというよりは本当フリーのミュージシャン中心でやってて、
サポートをやったりとか、
ね、サポートとかジャズのその日限りのやつみたいなのが中心で。
なるほど。じゃあお二人ともまあビアリストックスとして、まあ、本格的に音楽活動を開始したのはここだということなんですかね。
そうですね。なんかこう目標を持ってと言いますか、何ですか、こういわゆるリリースをしてみたいな、っていうのは、そうですね、初めてになります。はい。
そのまあ保木本さんが、まあ、まあ音楽もありで映像表現もあって、で現在高知の四万十に在住なんですよね。で私高知県生まれで、そうなんです。で18歳まで、高知にいまして、で今も 2,3 ヶ月に1回高知に帰っておりまして、四万十もまあ1年に1回2回ぐらいは行くんですけど、もともとはこれその取材というか どういうあれで移住されたんですかね。
あ、まあ、単純に祖父が、うん、まあ家、まあ、なんていうか保木本っていう姓が、うん、まあ、高知県の、うん、まあ、その四万十、
ああそうですか。
らし
くですね、いや私初めて。
でもなかなか、はい、高知の人もそんなに、まあ、 ピン本当ある地域ぐらいだと思います。でなんかそのまあそういう自分の名前のルーツでもあるし、うんうん、あの春猫っていうのは僕はの地元の埼玉県の、はい、あの大越町という田舎町で撮ってまして、はいはい、まあ、次はなんかまあ高知で撮りたいなっていうのはずっと思っていたので、まああの祖父の家に、暮らしながら、まあ、なんか脚本でも書こうかなとか、その時はまあビアリソックスをなんか作ってなんかこういう活動になるって全く想像してなかったので、
その移住するタイミングっていうのはビアリソックスが始まった後ですか？
なんか、ま、前だと思います。はい、
あ 前ですか？
はい、
前で、あ、そうか、え、前で高知に移住されてビアリストックスができた。
そうです、
なんか不思議です、
不思議だと思います。
あー、なるほど。まあ東京とか行き来する中でってことですよね。
そうですね、はい、
はいはいはい。菊池さんとかも全然それ大丈夫というか、まあ、特に問題ないって感じなんですかね。
まあ、あのいくらインターネットが進化したというやりづらさは正直あるので
バンドってやっぱそうですもんね。
そうですね、はい、うん、東京にも家を借りろとは言ってはいます。
あ、まあ、基本的には四万十に沖本さんは住んでらっしゃるってことなんですね。どうですかその、まあ、僕も四万十すごい好きで、まあ、僕もそのルーツの一つでもあるんですけれど、四万十の生活とどうですか？
なんかその埼玉県にいた時は、まあ、最初から住んでると、まあ、誰でもそうだと思うんですけど、うん、そんなに自分の住んでるところとかあんまり興味ないじゃないですか。なんかこう、なんかあんまりそのその土地がどういう風な歴史だったかとか、なんかまあ小学校とかで勉強しますけど、うん、なんかそこまで興味が持てないっていうか、うん、なんかすごいあの高知はちっちゃい子が夏休みと冬休み、まあ、毎年高知に帰るっていうか、はいはいはい、で墓も沖本家の代々の墓がずっとあるので、あ、まあ、なんかいつか帰るんだろうなみたいな感じの空気感はちっちゃい頃からなんかこう親に言われるように、
はい、なんかまあいつか住むことはあるんだろうなっていう
みたいな感じはあったんですけど、うん、まあ、実際住んでみてやっぱりその単純に四国っていうのの土地の構造だったりとか、まあ本当にこう方言がまずなんか1個じゃないっていうか、
そうですね、まあ、高知と四万十でもまあ違いますし、
全然違うし
食べ物も違うというか、
まあ、山と海で文化圏も全然違ったりとか、は
い、全く違いますね。
なんかそういうのはあの埼玉ではやっぱり海もなかったので、
あ、そうか、
なんかそういう海が近くでなってるとか、うん、なんか水がすごい近いっていう、うん、あの印象をなんかもろになんかまあ、住まないとそれは経験できないことだったなっていうのは思ってます。なんか沈下橋とか、なんか
要するにこう、ね、
ダムがないゆえにこう未だに橋が流されても大丈夫なのにも沈下する前提、ね、前提で作られてる橋っていう考え方がすごいなっていう
か、まあ、台風の時に本当に沈下しますからね、
なんかその自然にもう逆らわないっていうか、もう流されるんだったらもう流されるように作っちゃえっていう考える、なんかあの高知県のすごい酒飲み文化じゃないですか、みんなお酒。
そうなんです、僕お酒飲まないんですけど、まあ、高知では結構珍しくもう本当に居場所がないですね。
あの文化含めて本当なんか、まあ、面白いなと思いながらも、菊池もあの酒飲みの場でおじさんに拉致られたりとか。
菊池さんも行かれたりするんですか？
あの荻本が向こうでこうイベントをビアリソックスとしてたまに獲得してくれるので、その時に何回かお邪魔してます。
酒飲みの方に拉致られたんですか？
なんかそうですね、うちに日本酒がいいのいっぱいあるから来いよって言われて、
うちに来いよ。
そうそう、
え、それ初めてお会いする？
あ、そうです、そうです、
うちに来いよ。
広め市場で、
あ、広め市場で、あ、そうですね、あの広め市場は私中学高校の時もよくお昼ご飯を食べに行きましたけれど、
お酒方も、
はい、あの、あ、はい、でもあのお昼間からお酒を飲んでらっしゃるおじさま方がたくさんいらっしゃって、あのお誘いはよく受けました、はい、あのこっちに来いよというそういう場所ですからね。そうか、いや、まあなんかその楽曲にもその例えばあの歌詞とかにインスピレーションでインスピレーションなってますよね。山藤とか眠の木みたいなのは高知 ですかね。
まさにあの、うんうん、うちの家から見えるものだけを本当に書いてるっていう感じですね。はい。
じゃあちょっと、他にも聞かせていただきたいんですけれども、そう、まあ、アルバムとか、EP のことについてお聞きする前に、私の Spotify のプレイリストニューミュージックウェンズデーと連動したニューミュージックウェンズデーミュージカルのトークエディションという番組をやっておりまして、毎週 Spotify チームとあの打ち合わせをしておりまして、で昨年ぐらいからその Spotify チームからビアリストックスの名前をよく聞くようになりまして、で僕もその流れでビアリストックスの名前を知ったんですけれど、その、まあ、今年は Spotify が2022年注目アーティストとして選ぶ、レイダー、アーリーノイズ2022に選出されましたが、最初聞いた時は どうでしたか。
まあね、なんかなかなかこう実感が湧かないと言いますか、うんうん、なんかすごいメンバーが今まで選ばれてるので、はいはい、なんかまあ渋谷とかに、うん、行ったらこうなんかこう作っていくか
に巨大広告というか
巨大広告打たれてるのとか見ると、はい、なんかこうちょっと すごすぎてちょっとよくわかんないというかこう実感がなかなか難しいですよね。
まあ嬉しいのはもちろんなんですけど、
まあ、そうです嬉しいのはもちろんなんですけど、はいはい、やっぱりその音楽のスピードというか、うん、なんかそういう感じはなんかすごいなと思いながら、うん、なんかもうそうっすね、すげーって なってるぐらいな感じで、
どうですかストリーミングサービスってその普段はまあまあ利用しないのはなかなか難しいと思うんですけど、まあ、いろんな聞き方がある中でそういうのはどうですかね。例えばまあバンドやるに、当たって、まあ、レコードで聞いてほしいとか、まあ、やっぱライブだとか、特にまあ聞き方それぞれ自由だとか、まあ、なんかそういうなんか考えてることとかあれば教えていただきたいんですけど。
そうですね、あんまり2人でそこら辺ガチッと話し合ったことないですけど、うん、まあ各それぞれの媒体が好きな人っていうのは絶対いるじゃないですか、はい、なんかなんかそこのこなんか交通というかはなんかまああんまり止めずに、うん、まあ、それぞれの良さはありますし、うん、もう物であるっていうことだったり、うん、まあ、配信も、まあ、名刺というか知らない人が知ってくれるきっかけには絶対なってると思うので、なんかまあ本当にそれぞれの良さはあると思うので、うん、まあ、できるだけ いろんな人に聞いてもらえるように、うん、一応各媒体をこう、うん、なんかまあ作れたらなとは思っては、うん、個人的には思ってるんですけど、
自身が音楽を聞かれる時には例えば Spotify のプレイリストとかそういうものって結構利用されるんですか？
あ、でもプレイリストはなんか聞いたり、うん、はい、なんか部屋で適当になんか流すとき用とかにプレイリスト、うんうんうん、まあ、みんなそういう多分なんか新しい音楽の出会い方じゃないですけどラジオみたいな感じで聞くっていうのは、うんうんうん、なんか今っぽいというか、うんうん、thank you.